サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
今のコロナの時期にタクシーの方が何か業務で変わってきたことってあるんでしょうか？
はい、まずあのお仕事の内容として減った部分は施設さんからなんかの外出レクリエーションの依頼が前はよくあったんですけども、はい、今はもう全くなくなった、はい、うん、でこういった、まあ、ゴールデンウィークとか年末年始なんかの、まあ、長期休暇の時に、はい、まあ、よく家族が集まる、はい、外へ食事に行くための依頼もよく前はあったんですけども、
はい、
まあ、そういうのもなくなった、
はい、
うん、っていうのは随分変わりましたよね。はい、であとはね、今医療機関もそうですけど、発熱者の方なんかもなかなかすぐ一般、まあ、介護タクシーやってはるおられる方でもなかなかね、はい、OK しづらい件もよくあったりするので、
はい、
うん、そういうコロナ絡みといいますかね、はい、あの疑いになる方とか、まあ、陽性者の搬送なんかのご相談なんかも受けるようになりましたね。
あ、なんかあのコロナの人をホテルに運んだりとか、そんなんとか依頼あったりするんですか？
もうありましたよ。堺市がね、新型コロナ感染症在宅ケア継続支援事業というのをやってまして、介護される、例えば昨日の場合はお嫁さんが陽性者になってしまったと。一緒に同居されてて介護を受けてるおばあさんが訪問であったりだとか、在宅の介護が、まあ、介護者が入れなくなりますよね。その濃厚接触、そのコロナになったお家のところでね、
はいはい、
そのおばあさんをホテルに移送させるための、まあ、移送支援ですかね。これを一応堺市と協定結んで、
う
ん、
それは堺市から連絡が来るっていう。
そうです、そうです、はい、それ以外にもあと災害時に、
はい、
まあ、要救護者を、まあ、一旦学校の体育館とかそういう避難所へ避難するんですけども、はい、例えば長くその避難所におれない方を、はい、施設とか病院に搬送するための、
はいはい、はい、
輸送協力ですかね、協定ですかね、あれも災害時の分も結んでますよね。
陽性者の方とか疑いの方を搬送するときって、どんなことを気をつけてはるんですか？
はいはい、やっぱり濃厚接触にならないようにしてます、はい、まずはね、まず自分自身が。
はい、はい、
はい。それと、私たち介護タクシーのを介して、はい、はい、感染が広がっていかないような努力はしてます。はい。はい、
その濃厚接触者にならないように気をつけてるのは、窓を開けるとかカーテンするとか何かあるんですか？
そうですね、東区の大田医院の、はい、先生にですね、
はい、
新型コロナウイルスに対しての知識を我々も正しい知識をつけておこうと、はい、で感染対策をしていこうということで、
はい、
仲間内で集まって講習を開いていただいたことがあるんですね。
はい、はい。
で、まあ、その濃厚接触にならないために、例えば、まあ、アイゴーグル、フェイスシールドをしたりだとか、はい、サージカルマスクをして、やっぱ 1.5 メートル以内の状況で15分以上の時間を作らないとか、アルコールの消毒のことであるとか、まあ、いろいろ学習させていただいて、
はい、
まずはお客さんと濃厚接触にならないように、
はい、
乗客が乗るところと運転席の間に仕切りを作ったりだとか、で必ず、その 1.5 メートル以内で15分以上、まあ、はい、お互いマスクしてるんです。まあ、そういう濃厚接触になる機会では本当、ほぼないんですけども、
はい、
そういう機会にならないように、普段から努力してますね。
はい、
それと、やっぱり依頼が受けるときに、
はい、
定期的な受診の場合は、割と何月何日の何時頃っていうことでね、事前に予約をいただくんですけども、
はい、
急にちょっと依頼したいねっていうお問い合わせをいただいたときは、要注意で、
はい、
まあ、発熱があるのかとか、まあ、どういった経緯で依頼をされているのかということをよく聞いて、濃厚接触者とか陽性者の方かとか、その辺をちょっとこちらの方でもよく聞き取りさせていただいた上で依頼を受けるようにしてます。うん、やっぱり陽性者の方からの依頼もあったんですね。陽性ですってかかってきたんじゃなくて、
はいはいはい、
障害者の息子さんが家にゴールデンウィークで帰省をしていて、なぜか私が熱が出たから、その障害の子供さんを施設に戻したいねんっていう依頼だったんです。
はい。
うん、で、その、ほんで私、受けてる私からすると、このお母さんの熱は何の熱なのかなと思いましてね。
はい。
ほ ほんで、やっぱ分からないということで、で、まあ今のちょっとご時世なので、うん、ひょっとしてお母さんがコロナに感染してると、まあ息子さんも濃厚接触になるし、
うん、うん。
で、やっぱり、まあそのまま、うん、そのまま施設さんに帰ると施設さんが受け入れられないということもあるし、で、私たちももし陽性やったら陽性なりの対策をして搬送しないといけないので、はい、まずお母さんの方で検査を受けてもらって、うん、陽性なのか陰性なのか、ちょっと教えてほしいということでね。で、医療機関に受診していただきましたら、陽性ということが、判明したケースもありました、はいはい。そういったことをやっぱり受けるときにかなり注意しておりますね。
すね、
はい。
それを聞き取りして、はい、臼山さんが行けないときは、それを他の人にも伝えないといけないでしょう、
はい、もちろん、はい。正確にやっぱり伝えないと、
ね、
はい。
伝えるのもきっちり聞き取って、伝えるってすごいなと思いますね。
それ以外あと大阪市内の今病院なんかでも、うん、やっぱり高齢者施設とか、まあ、福祉施設の中で、まあ、クラスターが発生している案件があるので、例えば、転倒されてね、打撲で、まあ、外科受診をしたいって言うてでも、まず PCR 検査を受けてからでないと、うん、受診ができませんっていうことで、
はい、
で、やっぱり割と医療機関からドライブスルー PCR を受けてくださいって言われ、受けに来てくださいって言われて、はいはい、ドライブスルー PCR を受けに、うちの施設の入居者を連れて行ってほしいという依頼が入った時に、
はい、
やっぱり正確な情報がなければ、行く介護タクシーさんもすごく警戒するんですよね。
はい、
でも、基本的に今、施設さんの場合は、入居者の方が一人だけコロナに感染するってことは、まずありえないですよね。で、やっぱり日本に入居されている方の誰かとか、まあ、職員さんも、例えば同じ症状が出ているとか、濃厚接触になっているということがなければ、まあ、ほぼほぼ、まあ、感染はされてないやろうなということで、まあ、行くんですけども、まあ、その辺の時の対策と、本当に陽性者の時の対策とっていう、やっぱり随分やり方も変わりますのでね。はい。だからそこの、まあ、電話を受ける時は、すごくやっぱり注意して、うん、受けるようにしてますね。はい。
でも今ね、はい、今、どんどんコロナの方が増えてきてるから、搬送も、忙しくなってきてるんじゃないんですか。
搬送が忙しくなってるというよりも問い合わせがやっぱり多くなってるというところですかね、はい、まあ、コロナ疑いのある方と陽性の判定が出てる方なんかの、まあ、搬送依頼を引き受けられない介護タクシー事業者の方も結構多いんですね。それは、まあ、もともと自分に基礎疾患があったりとか、
はい、
やっぱり感染を、自分が感染することによって家族にちょっと負担がかかるとか、まあ、いろんな、事業者さんのね、事情があるんですけども、まあ、その中で、まあ、境搬送の方に問い合わせてみると、それ相当の対策をして、まあ、会社の方も、してもらえるっていう話を聞いたということで、問い合わせをしていただくことは、最近はよくありました。はい。消防署の方に救急搬送の依頼をすると、
うんうん、
消防署の方は基本的にあんまりお断りすることはないらしいんですね。
あ、今はそう、う
ん。なので、で、それ以外の、はい、まあ、救急車までは使わなくていいんだけどっていうような案件は、はい、まあ、これまで通りずっと、入ってきてますよね。はい。
大田院でもね、まあ、お家に訪問診療行って、救急車を呼ばないぐらいの方は病院の方から救急車じゃなくて自家用車で来てくださいって言われるんですけど、はい、でも自家用車で行けない方いらっしゃるので、
はい、
そういう時は臼山さんに頼んだりとかもしてますし、何回か今からお願いって電話したことがあると思うんですけど、
はいはいはい、
結構すぐに対応してくださって、はい、総合病院とかやったら午前中に行かないといけないとか何時までにっていうのがあるんですけど、
うん、
いつもさっと動いてくれて助かってるんですよ、うん、
堺市内外含めてだいたい50とか60ぐらいの数の介護タクシーさんと協力関係にあるので、
はい、
まあ、私一人だけで対応しないといけないということであれば、うん、なかなかすぐ対応できないこともあると思うんですけど、
うん、
まあ、協力事業者さんがたくさんあるので大抵のことは、うん、対応できているんじゃないかなっていうふうに思いますね、
うん、いやどうやってまとめてはんのかなって
そうそう不思議すごいな、
ね、まとめて、まあ、まとまってるのかどうか分かりませんけど、はい、まあ、一応ね、まあ、介護タクシーといえど、はい、まあ、一応収益事業ですから、
はい、
自分のところに仕事が回ってきたらやっぱありがたいと思ってくれた、はい、立ってる事業所さんもたくさんあるので、
はいはい、
予定が空いてたりとか好きがあったりとかすると、あ、私もぜひ行かせてもらいますっていう協力事業者さんが多いですから、それで成り立ってるような感じですかね。
うん、
ほらなんか LINE で投げて、
ね、そうそう
手上げるみたいなイメージ。 ですかね。
あ、まあ、そう、あの、来年ってあげるようなこともしますし、で、やっぱり地域もあったりしますよね。活動してる地域ですね。
はいはい、はい。
堺市でも南の方でね、活動されてる方でやるとか、堺区のあたりで活動されてるとか、
はい、
うん、おおよそあの人はあの辺で活動してるやろなっていうのはもちろん頭に入ってるので、
なるべく
あの近くで適切な介護タクシーを手配するようにします。
あ、何々区で緊急やけど、はい、みたいな話とかですね。
そうです、そうです。はい、
すごい、
すごい。すごい。でもそれ一件一件聞いてたら時間かかりませんか？
そうですね。まあ、時間のかかる時もあるんですけど、大体勘が働くんですよね。もう。
すごい
匂いがするというか。
そしたら、あの、ちょっとホームページのとこを見させていただいた時に、
はい。
医療機関様向けということで、搬救員とか、その、酸素とか、そういうことは対応できますみたいなこと書いてあったんですけど、
はい。
具体的にどんな感じで対応できるかなっていうのを教えていただきます。
あ、そうですね。はい、今、おっしゃっていただいたように、はい、まあ、探求員が必要な患者さんであるとか、酸素を吸引されている患者さんなんかも、搬送できるように、吸引器もございますし、あの、酸素なんかもご用意できますし、必要に応じて、まあ、看護師さんなんかでね、あ、こちらで、あの、登録されている看護師さんなんかを同乗させて、はい、あの、搬送もしております。はい。
看護師さんの登録も。
どうしてもやっぱり、在宅とかでね、もう寝たきりの介護をされている方で、大体、まあ、訪問診療を受けてらっしゃると思うんですけど、医療の交換をしに行くとかね、うん、そういう時にはやっぱりどうしても病院医療機関に行かないといけなかったりしますよね。
はい、
うん。で、その時にやっぱり吸引が必要であるとか、うん、ね、あと、まあ、呼吸器をつけたまま行かれる方もありますし、
はい。
そういう方が、あの、利用できるような医療用の電源もつなげれるように設備はしております。
これ、
は
い、さん意外と知らんのちゃいます？
いや、知りませんでした。
だからどうする、うん、この辺できへんわってね、絶対思ってはると思うから、はい、これすごいね、うん、
まあ、うん、あの、そういった方がやっぱこう堺市内で生活ができなくなって、うん、例えば東京やとか埼玉県の方に住んでる息子さんのお家の施設に移るとか、
はい、
うん、あの、いう場合なんかもこういうのは救急車で行くわけにいきませんよね。
はい、
そしたらやっぱり、まあ、あの、呼吸器もつなげれるような電源であるとか、まあ、吸引ができるような装置であるとか、
はい、
まあ、酸素ボンベであるとか、そういうのもこちらでご用意して、はい、搬送業務を請け負っております。
へえ、埼玉まで行くことあったんですか？
すごい。
ありますよ。
すごい。
はいはい。あります、あります。で、一番最近ですと、あの、フェリーに乗って小豆島に移住された方があったので。はい、はい。あの、フェリーで行きました。は
い、すごいな。やっぱり、はい、いろいろ考えて言ってみるもんやね。
そうですよね。
ね、そうしたら、
うん。だからまあ、あの、そういうね、先言ってたように、そういう、うん、あの、介護保険なんかのいう、まあ、縛りというか、あの、要件っていうのは、はい、特にないので、
はい、はい、
なんなりとって言いますか、大抵のことは受けてますよね。緩和ケアのターミナル機関に入っておられて、うん、病院に入っている方がどうしてもお家に帰りたいとか、うん、どうしても移動されたいと。
はい、
で、ひょっとしたらその搬送中に何か急変したりとか、異常が起こることがあるかもわからないけども、そういう対応もできますかとかいうことで、依頼を受けることもありますね。その場合は、事前にね、緊急にはどういう対応するとかいう打ち合わせをした上でね、あの、お引き受けするんですけど、あの、そういった、あの、ことも可能です。
あの、はい、はい、社会の方とか、いろんな業界の方とか、はい、一般の方とか、医療関係とか、いろんな方に、どれも知ってほしいと思うんですけど、はい、社会搬送さんがぜひ連絡くれとか、まあ、こういう方に送ってほしいとかが、ぜひとも、最後お願いしたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい。
はい。
はい。まあ、いろいろね、今日はね、させていただきましたけども、この活動は結構私たちも本当にやりがいを持ってやっておりますし、はい、で、より多くの方に、まあ、こういう活動をしていることを知っていただいて、まあ、地域社会に貢献したいと思ってますので、あの、いろいろな方に、この堺搬送のこととか、まあ、介護タクシーの配車サービスのことをですね、していただきたいなっていうふうに、思います。はい。まずは、まあ、ホームページを見ていただいたりだとか、こういう配車サービスのリーフレットなんかも、たくさん用意してますので、はい、ぜひ、あの、お問い合わせをしていただければというふうに、あの、思っております。はい。
ありがとうございます。そしたら、もう、ホームページだったら、もう、堺搬送って検索したら、あの、フリーダイヤル、
はい、
0120-099099 って、めちゃめちゃわかりやすいです、ね。
はい。
999999って出てくるので、とりあえず、なんか、はい、これどうやろうなっていう時は、一回電話してもらったら。
そうです、そうです。あの、 軽に、本当にお気軽にお問い合わせしていただけたらと思います。
は
い、
なぜか臼山さんが出張るみたいな。
そう、
そうなんです
よ。こんな時でも。
絶対出張る。
はい。はい、あ、ここで相談していただくっていう感じですよね。
はい。
はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い。
今日は堺市消防局認定患者と搬送事業者の会、堺搬送の臼山誠さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。